皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第76回です。
はい。
前回ですね、MCU の今後の作品展開とかこういろいろお話ししたじゃないですか。
うんうん。
で、あの収録をした次の日についにディズニープラスに加入してしまいまして。
早いね。
いや、もうね、あれだけ自分で喋ってて加入しないわけにはいかないだろうというね、もう自分で自分を追い詰めてしまったと。
すごいね。
ということで、この一週間の間にとりあえず、
うん、
インフィニティウォーとエンドゲーム見ちゃいました。
うん、何回目見たのそれ。
多分10回くらい見てると思う。で、つい数時間前にエンドゲーム見てて、
うん、
またあのラスト近くでちょっとうるうる来てしまってですね。
うん、
バカじゃないのと自分で自分を突っ込みまくりましたけれども、まあまあね、やっぱり何回見てもいいものはいいんだなと。
うん、
あの、配信されてる中で、あの、マーベルのドキュメンタリー作品っていうのがあってて、それも何話か見たけど、
う
ん、あの、非常に面白くてですね。
うーん、
いわゆるあの、マーベルコミックについてのドキュメンタリーで、一話一話いろんな角度から、一回目が確かその、マーベルコミックってまあ実際漫画描いてる人はたくさんいるわけだけど、
うん、
そのいわゆる女性のクリエイターたちにあのスポットを当てた話、
うん。
何人もいるんだよね、女性でマーベルコミック描いてる人が。それからその後が、マーベルキャラクターのいわゆるコスプレの話。
うん、
そして、マーベルコミックを題材にした高校生の演劇の話。ある高校の演劇クラスで、マーベルを題材にして、芝居をやりますというね、そのあたりのドキュメンタリーとか。
うん、
あと一番すごかったのが、これは以前、愚者の宮殿で取り上げていた、日本版スパイダーマンの話というのがあって、
うん、
ちょっとマイナーだし、ずっと放送もされてないので知らない人が多いんだけど、70年代の終わりに、東映が、スパイダーマンを、まあ、いわゆる特撮ヒーローものとして作ったわけね。
へぇ、
これちゃんとマーベルと契約して許可取った上で、
うん、
コスチュームは、我々がよく知ってるスパイダーマンのコスチュームで、
うん、
手首から糸出すし、
うん、
雲の能力持ってるから、この壁とかをこうずっと張って登っていくこともできる。
うん、
でそこは、スパイダーマンなんだけど、
うん、
あとはもう全部、東映のオリジナル。
うん、
で当たり前だけど日本舞台してるから、
うん、
主人公はピーター・パーカーじゃなくて、まあ日本人。
まあね。
まあ当たり前ね。
うん、
で、その主人公が、自分の父親を殺して世界征服をしようとする、まあ悪の軍団と戦うという。
うん、
まあ言ってしまえば仮面ライダーがスパイダーマンに大きかったようなもんで。
ああ、なるほどね。
そのスパイダーマンが、マーベラーという、空を飛ぶ巨大な空中戦艦みたいなメカを操って、
うん、
で、しかもそれがですね、変形してレオパルドンという人型巨大ロボットになっちゃうよ。で、敵の怪人が巨大化して、
うん、
そのレオパルドンで戦いを挑むという。この巨大化した敵と主人公側がロボット乗って戦うというフォーマットが、確かこの作品の後、スーパー戦隊の方に使われるようになったよね。
へえ、そうなん。
戦隊シリーズって一番最初のゴレンジャーと、その次のジャッカー電撃隊っていうのは、等身大同士で戦って、
うん、
3作目のバトルフィーバー J という作品から、一回敵の怪人が倒されたら、
うん、
急にこう巨大化して、
うん、
で、主人公たちが人型巨大ロボット乗って、その巨大化した怪人と戦うという。で、そのフォーマットは今やってるスーパー戦隊までもうずーっと繋がってるわけよね、毎回。
うん、
それに影響を与えたのが、この日本版のスパイダーマンだったと。
うん、すごいね。
特にその回は日本人のスタッフがいっぱいね、動いたと思うんだけど、当時のキャスト、まあ、出演者とか、
うん、
スタッフの人たちにずーっとインタビューとかして、
うん、
非常に詳しく作ってあるってびっくりして、で、これ当然マーベルだからこれ世界に向けて配信してるわけよ。
うん、あ、へえ。
別に日本向けに放送してるわけじゃないから。
うん。
だから今まで日本版のスパイダーマンとか知らなかった本場アメリカのマーベルファンとかが、
うん、
多分これみんな見てるわけで。 いや、すげえな、みたいなね。だからそういうのを見るだけでも、ちょっと、加入した甲斐はあったなと。ということで、1月からはワンダービジョンで、3月からファルコン&ウィンターソルジャー、そして5月からはロキが配信開始と。やったぜ、みたいな。
じゃあ5月までには入るから。
もうね、沼に陥ってますよ、底なし沼に。どうしましょう、本当に。引きこもりするしかないね、もう。
大丈夫だよ。だって分かってたじゃん。もうだって自分で見始めた時からだって分かってんじゃんね。これ抜けれないな、みたいな。
まあこれ以外にアマプラとかも入ってるしさ、ネットフリックスとかも。
もう言いなりっていうかさ、もうまんまと引っかかったぜ、みたいなさ。
そう。もうさ、もうこういったら怒られるけども、ポッドキャストを聞いたり、喋ったりする暇ないよ、俺もう。
引退かね、もしかして。
もう俺はずっとネットの世界に生きていくよ。
やばい、やばいおじさんになってる。
首の後ろにコードをガチャッとはめ込んで、もうマトリックスになりますよ、私は。もう、キアヌ・リーブスと呼んで、これから。
いや、それはどうなの。
まあ、そういうことで。
はい。
以上、前回からの続きでございました。
はい。
名古屋は元山に、あの男が、ポッドキャストスタジオと共に、機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型、マスターが機能し始めた、なんであの時カフェ、絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
で、これからが本題なんですが、今日収録してますのが12月19日土曜日なんですけれども、昨日18日にいきなり発表されましたけれども、ジャパンポッドキャストアワード2020開催決定と、公式サイトもオープンしてますので、ご覧になった方も多いと思いますけれども、昨年に引き続き今回まあ第2回目ということで、全然2回目やるとかいう話流れてこなかったんで、もしかしたら1回で終わっちゃうのかみたいな、そういうツイートもね、タイムライン上で見たけれども、結構前回とは変わってる部分もありましてですね、ざっくり今回のちょっと2020の分の概要をご説明したいと思うんですが、
はい、
対象という、まあ、これは、最も優れた作品に与えられる大賞。まあ、当たり前ですね。それから、Spotify Next Creator 賞。これは、Spotify が協賛してるんですが、Spotify で配信されてる番組の中から、2020年度の自社データをもとに、今後さらなる活躍が期待されるクリエイターに贈られる賞。Spotify が独自で選考します。そして、ベストパーソナリティ賞。これはジャパンポッドキャストアワードが選ぶ最も魅力的なパーソナリティに贈られる部門賞です。で、あと3つありまして、ベストエンタメ賞。最もエンターテインメント性に優れたポッドキャストに、贈られる部門賞です。まあ、括弧して、カルチャー、ドラマ、コメディ、ホラー、トークなど。ベストナレッジ賞。最も知的好奇心を刺激するポッドキャストに贈られる部門賞です。括弧して、学習、テック、ビジネス、ニュース、ライフスタイルなど。で、最後に、リスナーズチョイス。リスナーの皆様から最も多い投票数を獲得したポッドキャストに贈られる部門賞です。期間中、応募フォームからの投票数を集計し、上位10作品を発表します。というわけで以上6個の賞が、設けられているということで、公式サイトの方にですね、もう投票フォームがあるんですけれども、まずリスナー投票というのがありまして、これですね、投票はお一人様1回のみ有効です。だからいわゆる同じ人が何回もとか、同じ人が A という番組 B という番組とかはダメですよと。投票する人の、まあ、本名は別にない、入れないんですけど、メールアドレスとかは各業にはなってますね。ということはという方法もあろうかと思うんですけども、そう、まあ一人で 10個も20個もはないですよと。それから、前回はですね、いわゆる多選というのがあったんですが、今回はもう配信者については自分の作品の自選のみですね、受付ができるようになっております。ただし、これサイトの方に正し書きがありまして、各賞の選考はこのホームからの自選エントリーの有無に関わらず、実行委員会独自のデータベースをもとに同時進行で実施しております。ということでございます。応募締め切りはあまり時間ないんですけれども、今月12月31日の23時59分まで、要は年内のうちにということになっております。リスナーズチョイスの方はもうちょっと先で、来年の2021年2月15日の23時59分まで。なんかそんな感じでですね。ちなみに、去年の結果、もうもしかしたら忘れてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんので、一応申し上げておきますと、2019年の分は、対象、これ同時受賞になったんですが、ポッドキャストアワードの対象と、スポティファイ賞と両方取ったのが古典ラジオ。そして、実行委員会による一次選考を経て、最終選考に進んだノミネート20作品というのも出てますけれども、まあこれを古典ラジオも当然入ってるんですが、まあ私から言えば地元福岡県の農家の種とかですね。あ、古典ラジオもこれも福岡県の番組なんですが、あと墓場のラジオ、まあ今ですね、休止というか一旦終わってますけれども、お口の声とかマブルマーブルとか、まあ、全部はちょっと自分聞いてなかったんですけれども、まあ、知ってる番組、あるいは配信者の方をね、直接知ってる番組がこういうところに出てきたのは非常に嬉しかったですね。ということで、まあ、昨日発表されて、ツイッターの方をつらつら眺めると、まあ、本当にみんなやるんだとか、この番組投票しようとか、うちの番組に清き一票を、みたいな、ことのツイート、まあ、まだそんなにたくさんはないですけれども、うん。まあ、ちょこちょこ、上がってきてるようです。
なるほどね。
そういうことなんですが、去年の振り返りということで言うと、去年もですね、初めてこれが始まって、まあ、日本放送が、まあ、主導してですね、いろいろ動き出して、まあ、いろんな反応があって、結果が出てからも、まあ、いろいろあったんですが、ぶっちゃけ言うと、これあくまで自分個人の感覚で言わせていただくと、特にツイッターとかでは、結構ネガティブな意見が多かったような気がするんですよ、当時。
そうね、目についたね。
もちろん、ポジティブな意見の方が分量的には多いんですけれども、まあどうしてもネガティブ意見の方がこう目立つというか、声がでかいというか、例えば、選考方法がおかしくないですかとか、まあ、そういう、クエスチョンマーク的な意見も当然出たんで、うん、まあ、それはそういうこともあるかなと思ったんですけれども、
うん、
なんて言うんでしょうね。頭から全否定してくるような。それが、正直一人二人じゃなかったんですよね。配信者の方もいらっしゃれば、多分リスナーと思われる方もいらっしゃったし、あまりにひどいんで、もう途中から自分はツイッターのミュート機能を使って、もうアワードの話は自分のタイムラインに出ないようにしたぐらいなんですよ。一時期。
そんなひどかったんだ。
どうしても目についたりしたからですね。もう積極的に検索しなくても、誰かがこうリツイートしたりすればね、当然出てくるんで。そこがツイッターのいい点でもあり悪い点でもあるんだけれども。あと、たまたま聞いたある番組が、やっぱりその配信者の人が結構否定的な意見言ってて、いや、それは意見はいいんだけれども、多分その番組のリスナーの方が多選して、まあ事前に多選された番組の一覧表みたいのもバーッと去年出て、うちの番組も入ってたんですが、それを見た配信者の方が、頼んでもないのに自分の番組を勝手にエントリーして審査するっていうのは何事か、みたいなことをかなり感情的にガーッと番組内で言ってたんですよ。でも、それ、エントリーを上げたっていうのは多分その番組のリスナーさんであって、全く番組を聞いたことがない人が上げるわけないので、アワードという組織とかやり方自体に不満があるのかもしれないけれども、あんまりギャンギャン言うということは、 そのあなたの番組を好きで聞いてるリスナーさんの善意を真っ向から否定するようなことをあなた言ってるんですけど、と思ったんですけどね。それ聞いたら、エントリーしたそのリスナーさんってもうその番組多分聞くのやめると思うんですよね。
聞くのやめると思うし、自分のしたことでそんなに怒らせてしまったっていう悲しみとさん。
今あのうさこが言ったように、その悲しみというのが自分もあって、何やか言っても我々もまあ3年ぐらいポッドキャスト配信してて、まあその前からリスナーとしても聞いてるわけで、まあ正直メジャーじゃない世界の端っこの方におるわけじゃないですか。やっぱりポッドキャストってもっと盛り上がってほしいし、あのね、知ってほしいという思いがあるわけだけれども、今配信してる人とかリスナーの人たちからそんなネガティブな意見が出てくるっていうのは、もちろん見たり聞いたりすれば不愉快になるんだけれども、それ以上にやっぱね、悲しかったんですよ。なんでね、我々のポッドキャストをそこまで否定するような物言いをするのかみたいな。アワードというあのやり方について不満とか疑義があるんだったら、それは冷静に指摘して、あのいや、こういう風なやり方おかしいんじゃないかとか、こういう点をこういう風に改善したらどうでしょうかとか、そういう意見を言えばいいけども、なんかもう頭から全否定する感情的な人が結構な人数いて、まあ、これ推測ですけれども、その、まあ、自分らが個人でやってる、まあ、ある意味小さなポッドキャストという、まあ、正直村社会の中にいきなり日本放送という黒船が乗り込んできたところによる、なんか反発というか反感というか、なんかそんなのがあるんかなとか思ったけれども、まあ、自分は別にそれが日本放送だろうが TBS だろうが気にしないし、まあそういうのが入ってくることによって、ポッドキャストということが、なんかニュースとかでね、話題になって、なんかそういうのがあるんだと思って聞いてくれる人が増えれば、それがいいんじゃないかなというのはね、去年も思ってて、まあ今でも同じような思いはあるわけなんですが、去年はね、そういうのがあって、で、いろいろバーッと盛り上がって、結果発表されましたと言ったら、なんか一気に収束して、なんかその後、ほぼ、あの、ポッドキャストアワードについて話を聞くことがないという。良くも悪くもあの盛り上がったあれは何だったんだろうみたいなね。
まあお祭りだよね。
ほんとそう。あの、発表された途端一気にみんな熱が冷めたのか、諦めたのか、何なのかわかんないんですけれども、なんか急に、シーンというふうになってしまったというのがね、印象としてあるんですが、うさこ的にはどう思いました、このあたりは。
いや、自分的にはだから、本当に、ポッドキャストっていう単語すら知らない人たちに、まあ、こういうのがあるよっていう、ね、一般の人がこう、なんか、普段の喋りをして、配信してるよっていう、のを知ってもらういいきっかけになるんじゃねえかなとは思ったんだけど。まあその一方で、だから今言ったみたいな、そういうネガティブな意見持つ人も、まあそりゃ中にはいるだろうけどさ。いるのはいいんだよ。いるのはいいし、そう思うのはさ、思うのは自由だからいいんだけど。なんかそれを、表舞台でっていうか、公にそう言っちゃうと、本当に自分の好きな人をわざわざ敵に回すじゃないけど、もう結局、何、自己満足みたいな世界じゃん、これって。自分の好きなこと喋って配信してるわけじゃない。別に仕事でもないしさ、お金もらってるわけでもないし。自分の本当にただ好きなことを喋って配信したところを、それを聞いてもらって、あ、この人いいなって聞いてもらってる人がリスナーじゃん。その人が、この人いいよとか、この番組いいからみんな聞いてっていう気持ちで推薦してくれてる気持ちをぶった切ってるわけでしょ。
だね。
それはどうなのとは思うけど。でもそんな悲しいこともあったから、まあ、今年はそんなことなかったらいいなとは思うけどね。
本当に今、おさこが言った意見は自分が思ってることをそのまま言っていただいたようなもので、いや、本当にあの、今年もまた去年みたいに、ネガティブキャンペーンを張ってくるような人がいたら、いや、もう本当に勘弁してよという感じではありますわね。
いや、今年もそういう意見、まあね、言う人がいて、それが目についたらさ、こういう審査員の人たちとかにね。
はい。
俺たちじゃあこれやらない方がいいのかなと思って、もうこれで終わっちゃう気がするじゃん。もう来年からやめようぜみたいな。それはそれでもったいない気がする。
だから去年のそのツイッターとかでのそういう、まあ、反論みたいなやつっていうのは当然あの主催者側もわかってるはずで、
うん、
当然いろいろ見たり聞いたりしてると思うので、まあ、分かった上で多分今回いろんな賞を作ってきたとか改善というか変更を加えてきたっていうのは多分それを踏まえての上だと思うわけですよ。
うん、
特にあったのは去年その実行委員会がこう選定するというのが、まあ、20作品選んでそれから対象を選ぶというのが果たしてどういう基準でやってるのかとかいうのがよくわからないとか、まあ、そういう意見も確かあったし、実際ねそれ本当にわからないので我々には、
うん、
例えばまあ対象とかもあるけれども、先ほど言ったように別にそのリスナーからの、まあ、いわゆる投票数でこう選ぶようなそういう賞も設けられてるっていうのは、まあ、それはそれでこうそこのあたりはこう変更してきたのかなと、
うん、
まあいろんなねやり方があっていいと思うし、あの一番なのはこれ去年もあったんですが、まあ去年本当に受賞の有無に関係なくエントリーされた作品は全部番組名ずらずらーっと出してくれたわけよね、
うんうん、
もちろんそれがあのその時点で日本国内で配信されてた全番組とは言わないけれども、
うんうん、
なかなかそこまでのポッドキャストの番組名一覧表みたいな我々目にすることが通常ないので、
うん、
結構見るだけでもおおっていうのがあったんだけれども、
あれは嬉しかったね。
そうね、アップルのねあのサイトとか見ればいろいろこうランキングとかあるけれども、それでもあれが全てかどうかっていうのはわからないので、
で自分のやっぱりね探し方じゃ探しきれない出てこない番組もやっぱりあるんだよね。だそういうのも、なんかジャンル問わず出てくるっていうのがやっぱりありがたいっていうか、あ、こんなのあるんだっていう発見ね。
そうそう。あるよね。本当に変わった番組名があってなんだろうと思って聞いてみたら、あ、面白いというのもあったりしたし。自分なんか通常、新しい番組をこう聞くようになるっていうのは、大抵、こう聞いてるポッドキャストの中で紹介されたとか、そうね、あの、オルネポーのあの、チタセンとか、
うん、
とか、あの、あるいはこう、ゲストに来た人の番組を聞くとか、
うん、
あるいはあとツイッター上で誰かが、あの、こういうの聞いてますとかいうツイートしたりして、そういうきっかけでしていくことが多いので、ただ漠然と自分からこう、例えば Google で検索して面白そうな番組はないかなとかいうような探し方はあまりしないわけなんですよ。
うん、
というかあまりにもこう、漠然としすぎてるので、
うん、
誰かとの関わりの中で、こう面白い番組に当たっていく。それが、例えば自分で言えば好きな映画とかアニメとか、まあそういう番組もあるし、全く関係ない、今まで聞いたことがないジャンルの番組を知ることになったりとか。で、そういうその新しい番組を知る機会を、このアワードが作ってくれるんであれば、本当にそれだけでもやってもらえる。意味はあるんじゃないかなというふうなことを去年もね思って、それどっかで喋ったような気もするんですけれども。
で、また今年は今年でね、新しく番組始めた人もいるだろうし、また去年と違った番組も出てくるだろうしね。
で、逆にね、さっき言ったけど墓場のラジオみたいに、もう今終わってる番組もあったりするし、
うん、
本当にあの、ポッドキャストも1年間いろいろ変わったし、まあ、特に今年は、そのコロナの影響で、遠くに行けないとか、出歩けないみたいなことがあったりした時に、じゃあ家の中でできることということで、まあ、ポッドキャストというか、そういうね、音声媒体の配信をやり始めた人も多いと思うんですよ。で、それがそのアップルだけじゃなくて、例えばそのね、ラジオトークとか、スタンド FM とかもあるし、ポッドキャストとはちょっと意味合い違うけれども、例えば、そのオンラインで飲み会やるとかいうのも、こういう時期でネットでできることで、まあそういうのにこう触れる人が増えたと。
うん、
あの、意見として、オンライン飲み会というのがあるんだけど、やり方がわかりませんとかいうね、あるいはネットだけで会って話しても、 なんとかかんとかとかいう意見も出たりしたけど、
うん、
我々配信者からすると、何年も前から通常やってるようなことを、ようやくこう世間の人が知ってくれたかな、みたいな。そういうところもあったりして、まあ、その意味では、まあ、こう言ったらちょっと語弊があるかもしれないけれども、ちょっと面白い年ではあったと思うんですよ。
うん、
だから、こういうコロナのこれがなかったら、ポッドキャストというものを知らなかった人とか、配信もね、始めてなかったような人がいるかもしれないし。
そうね。
本当に去年の年末の時点で2020年がこんな年になるとか誰一人思ってなかったわけじゃないですかね、自分も含めて。だからその意味でも、まあ来年もね、また何がどう起こるかわからないけれども、まあ災い転じて福となすじゃないけれども、こういうね、家の中にいないといけないとかいう事態も、まあ、ポッドキャストということを考えれば、利点になるかもしれないので、これでリスナーの方とか、あるいは自分で配信しようと思う方が増えていってくれればいいのかなというふうには思いますよね。
まあ、そして去年のさ、ポッドキャストアワードって確か11月だっけやったの？
今年は時期が若干ずれてましたよね。
まあ、でも年末って言えばまあ年末だよね。年の終わりぐらい。に近いぐらいにポッドキャストアワード噛んだ
いやいいですけどね
があって11月にアワードがあってさでまあ年が明けて今年早々だよねこんなコロナ騒ぎがさ始まってでほぼほぼもう丸1年ずっとこんな感じで家にいなきゃならないでしょ。だからまあ時期的に、いや悪いんだよ。起こってることは悪いことなんだけど、ポッドキャストを知るきっかけになるっていう家にいる時間ができたっていうことの流れで言えばなんかタイミングがあったのかなとは思うけどね。
今去年の情報を見てたんですが、エントリー対象が821作品あって、
うん、
まあその中での対象がさっき言った古典ラジオだったと。
うんうん
で、4月にオンラインでのなんか授賞式がありましたね。もう4月って言ったらもうコロナがね、だいぶ、
うん、
もう広まってきた時だったんで。
800って相当だよね。
相当だよね。だからリストはほんとね、見てたらすごかったもん。
細かーくね、ちっちゃい字でさ。
それでも全てではない。
まあね、本当に一部だからね。
最低でも900近い数の番組はその時点であって、だから確実にもう4桁の数の番組があると。いうことで、まあそれをすべてね、網羅してる人なんか誰もいないだろうけれども、そして終わる番組あり、始まる番組ありで、新陳代謝というか、まあ世代交代というか、そういうのもあって、何やかんや言っても、やっぱり、ポッドキャストに関わってるものとしては、楽しくて面白い世界なので、もっとみんなに知ってほしいというのが本当の本音で、
うん、
今回のこのアワードがね、またその一つのきっかけになればいいんじゃないかと、これは本当に 100% 真剣に思っております。まあ、そういうところですかね。まあ、とりあえず昨日発表されたばかりで、この後どういった動きになるのか、というのが、まだね、全く予想できないので。
ね、ポッドキャストアワードの話を、まあ、昨日知ってね、やるんだっていう話を知って、昨日の夜中にね、こう、まあ、初めて内容を見てみたのよ。ホームページをね、見てみたら、そう、見てたらね、思わず声が出たところがあって、審査員のところで、秀島文香さんがいるじゃないですか。DJ、ナレーターって書いてある。
ああ、はいはい。
私さ、秀島文香さん大好きなんだけど、大好きなんだよ。
申し訳ない。自分はほとんどちょっとお知らない方なので、なんとも言いようがないんですけれども。
ね、まあ、ラジオで知ったんだけど、毎日毎日こう夕方、
うん、
ね、関東方面のラジオをやってる時に知ったんだけど、すごくね、本当にいい声してて、なんだろうね、元気になる声。で、色っぽくて、で、 て可愛らしくて、笑顔が可愛らしくてね、本当に大好きで、で、自分がポッドキャストやるときに、目指してたところがこの人なんだよね。まあ、今もそうなんだけど、秀島文香さんを目指したいみたいなところはちょびっとあった。なんて無謀な。秀島文香さんみたいな喋りになったらいいなって思ってた。いや、思ってる。今も目指すところはそこなんだけど、まあ、むずいね。
まあ、そら、向こうはプロだから、なかなかね、
秀島文香さんが好きすぎて、私、ね、ネットの名前もね、一時期文香って名前にしてたくらいの。もう、本当に。
それはなんか、痛い青春の思い出みたいな話ですな。
いやー、そんな時もありましたわ。
いや、気持ちはわかるわかる。いや、そうしたい気持ちはよくわかる。
どこだろうね。今も、ラジオやってるけど、地方だと聞けないのか。これどこかで聞けるところないかね。すごいいい喋りをするんですよ、この人。いい声で。
ラジコとかリスラジとか、そういったアプリとかもあるし。
でもラジコもあれでしょ、プレミアとか入ってないと地方のやつ聞けないんじゃない？
局によっては、その局のサイトで、番組を聞けるようにしてるところもあったりはするけどね。これはまあ全部の局じゃないけれども。ご興味のある方は、検索をしていただければと思います。
ポッドキャストであるかも、秀島さんのやつ。
いや、今ね、喋りながらちょっと見てたけど、ヒットしなかったので、後で探してみましょう。
見かけたことあるかも。見かけたことあるかもって言っといて、聞いてないのかって話だけど。
聞いてないの？
聞いてないっす。ごめんなさい。
憧れて目指してフミカという名前をつけようとしたぐらいだけれども、
すいませんね、聞いてないっす。
まあそのあたりはいいとして、第76回にして明かされた真実が、
なんか言ったような気がするけど言ってなかったのか。
いや、もしかしたら自分が忘れてただけなのかもしれないし、
ポッドキャストを知る流れ、ポッドキャストをどうやって知ったのかっていうきっかけみたいな話をしたときに、その話の中で出てきたような気がするけど、
あったかもしれないね。なんやかんやってまあそれなりの回数配信してるんで、全てが頭の中に入ってるわけじゃないです。
そうそう、でもね、ポッドキャストをどうやって知ったかっていう流れの話をしたときには必ず出てくるんだよね。だからどこかしらの番組で言ってるかもしれないし、おっさんのとことか、
うさこファンの方はぜひ、一つ検索していただいて、お聞きいただければと。
うさこ、ふみかって。いや、出てこないか。わかんないけど。
出るのそれで。
わかんないけど。
まあ、そういうわけで今回は、まあ、ポッドキャストアワードを絡めて結構、
はい、
割とこう、真面目に喋ったような気もしますけれども、まあ、そろそろ締めに入りたいと思うんですが、はい。あと、うさこの方から、これは言っておきたいとか、いうことは何かありますですか？
言いたいことは特にないです。
そういうことで、もう今回はこのあたりで、もううさこの方からは特にないということで、締めさせていただきたいと思います。ポッドキャストアワード、気になる方はぜひですね、公式サイトの方を確認していただいて、リスナーの方も配信者の方も自分の番組あるいは、大好きな番組をとりあえずエントリーしていただければいいじゃないかなと思います。
はい。
で、今後また途中の中間発表とかもあるでしょうし、また最後には対象の発表もありますので、まあ、その時にはこの番組でもまた触れることになろうかなと思いますので、はい、もう願わくば去年のような、変なことにならないようにですね、本当にそれを祈るのみで、明るく楽しくポッドキャストが広まってくれればいいなというふうに切に願っております。
はい。
そういうわけで今回もお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。